愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。子どもたちとの御言葉の分かち合いの中で、先週も先々週も、そしてまた次の日曜日もイエス様は食事の席にいらっしゃる、そういうことを申し上げました。同じ場面の中から続けて聖書の朗読箇所が与えられています。そのような聖書の箇所が教会ではどのように選ばれているのか、もしかすると多くの方は牧師が自由気ままに選んでいるのではないか、そうお考えになられているかもしれません。そういう教会もないわけではありませんが、最近の多くの教会は何かしら教会で定めたものに従って日曜日の礼拝での聖書の朗読がされるようになっています。ある教会ではルカによる福音書ならルカによる福音書を順に季節に関係なく読み進めていく、そういう形で聖書の朗読箇所が定められているところもあるでしょう。私たちの教会では、私たちの属する日本キリスト教団の定める主日聖書日課というものに従って聖書の朗読箇所を定めています。この主日聖書日課に従っている教会が私たちの教団の中でどのぐらいの割合になるかは分かりませんけれども、かなりの教会がこれに従っているというのが最近の傾向です。4年周期で同じ聖書の箇所が読まれるように設定されているものです。これが今から22年前に始まった4年周期の主日聖書日課というものです。ちょうど私が神学校を卒業した時から新しい4年周期の主日聖書日課が始まりましたので、私はこの日課というものとともに牧師の歩みを重ねてきました。4年ごとに同じ聖書の箇所が巡ってきます。3箇所、旧約聖書から1箇所と新約聖書から2箇所、この主日聖書日課が巡ってきて、同じ御言葉によって礼拝が整えられるわけです。そんなに4年ごとに同じ聖書の箇所が巡ってきたのでは、説教を準備する牧師もネタが尽きてしまうのではないかと心配される方があるようです。実際にそういうことを心配してこの4年周期の主日聖書日課というものを避けている牧師もあるようですけれども、20数年この日課に従って礼拝を整えてくるということに終始してきた私から言わせるならば、4年前と同じ、あるいは8年前と同じように説教が語られるということはまずありえないということです。同じ御言葉であっても4年経ち、同じ教会であってもその時々に状況が違います。教会の事情も違えば世の中の状況も違う。そのような中で私たちに与えられた御言葉は違った響きで私たちの心へと届くのです。そうは言っても同じ御言葉が巡ってくる中で、一つの御言葉、一つの主日聖書日課に強い強烈な記憶というものが重ね合わせられていくということもあります。今日の主日聖書日課は私にとってのそのような日課の箇所です。私はこの箇所が巡ってくるたびに一つの強烈な記憶を呼び覚まされます。その日の礼拝の細かいところまで思い出すわけではありませんが、忘れられない記憶がある。それは16年前の9月9日でした。私は前任地の教会で仕えておりました。その教会でもやはりこの主日聖書日課が常に用いられて朗読されていました。その教会では原則として礼拝の詩式はすべて役員の方が担っていらっしゃいました。聖書朗読ももちろん詩式者がするのです。その日の 詩式をされた役員はベテラン中のベテランといってよい女性信者でした。私よりは20歳ほど年長の方ですけれども、青年時代に信者になられて非常に忠実に教会生活を送ってこられたばかりでなく、社会的にも非常に重要な働きを担ってこられたような方でした。脳裏という言葉がありますけれども、そういう言葉にふさわしいような女性信者さんでした。役員としてさまざまな議論が起こる中で、私も随分その方と議論を重ね、時には喧嘩になることもありましたけれども、私がどんなに感情的になってもその方は理路整然と返してくださる、そういう中で随分救われた記憶のある方です。礼拝の詩式もそういう意味では他のどなたかと比較するということではありませんけれども、誰よりも安心して詩式を任せられる方であったと言ってよいでしょう。ただその日は違ったのです。聖書朗読が始まると、その方の声が裏返り出し始めました。泣きながら朗読しているのです。最後には涙を拭いながらどうにか朗読を終えられました。その時私は異変に気がついていましたし、なぜ彼女が泣きながら朗読しているのか、そのことについても思い当たる節がありました。けども彼女は朗読を終え、礼拝はそのまま進められていきました。礼拝が終わった後、私は必ず詩式者や奏楽者のもとに行って挨拶をしておりましたが、その日もいつものように詩式をしてくださった彼女のもとに挨拶に行きました。彼女は開口一番こうおっしゃいました。先生、今日の詩式は私にはきついですよ。やはり涙声でした。どんなことにも弱音を吐くような方ではありませんでしたから、私はいつもの調子でおっしゃってくださればよかったのに、そんなふうに応じてしまいました。けれどもすぐに後悔しました。私は最初から聖書朗読が始まってすぐにもう気がついていたからです。思い当たる節があったからです。彼女はほんの数年前にご子息を若くして亡くされていたのです。今日の旧約聖書は、旧約聖書の中でも特別な英雄と言ってもよいでしょう。ダビデの物語の一節です。このサムエル記、ジョーとジェとあります。上巻の途中から登場し、下巻はもっぱらこのダビデの物語が進行していきます。ぜひ皆さんにこの壮大なダビデの物語を改めて読み直していただきたいと思います。このダビデはユダとイスラエルの王、そのように呼ばれます。ダビデが王になる前にはサウルという王がイスラエルの王でした。ユダの人々もそれに服していました。そのサウル王が死んだ後、ダビデはまずユダの人々の王とされ、続いてイスラエルの人々の王としてしても君臨するようになったのです。ユダとイスラエル、今のイスラエルという国がある領域と言ってもよいでしょう。あるいはそれよりも広い地域を軍事的な力を持って支配していました。王として多くのことに恵まれていたようです。多くの部族の者の中から妻をめとっていました。場合によっては外国の王家からその王女を妻としてめとっていました。それもまたこのダビデが王として君臨できた一つの理由だったのでしょう。 その結果多くの王子を得ました。サムエル記がリストとして伝えている内容で言うならば、最初にユダの王となった時までに6人の王子が生まれ、そしてその後イスラエルの王にもなった後にはさらに11人少なくとも王子が生まれたといいます。サムエル記が伝えるところによると、ダビデはその多くの王子たちの間で王位継承の争いが起こることを心配したのでしょうか。王子たちの多くはダビデによって祭司の身分を与えられたと伝えられています。祭司の身分になることによって王位継承の争いから一歩引くことができるようになると考えたのかもしれませんけれども、だからといって王子たちの間での王位継承をめぐる争いがなかったわけではありません。有名なのは最終的な王位継承をめぐるあのソロモンともう一人の王子との争いです。これはサムエル記の後の列王記という文書の初めに詳しく描かれています。しかしそれが最初の王位継承の争いではありませんでした。ダビデの王子たちの長子、つまり第一王子、皇太子と言ってもよいでしょう。第一王子はアムノンという名前で知られています。ところがこのアムノンは兄弟たちの間で問題を起こしました。トラブルを起こした。そしてそのトラブルの結果として第三王子、三男である第三王子のアブサロムによって殺されてしまっていたのです。もうすでにここでダビデの悲劇が始まっています。皇太子が、自分の跡取りとなるはずの王子がその兄弟によって殺されたのです。この第三王子のアブサロム、もともと外国の王家から嫁いだ母親とダビデ王との間に生まれました。兄である皇太子アムノンを殺した後、アブサロムはその母親の実家である外国の王国を頼って3年逃亡生活をしたといいます。父の許しが得られるのをそこで待ち続けたのでしょう。いろいろなことがあって3年たち、父ダビデの許しをようやく得ることができました。母の実家から帰国してアブサロムは父であるダビデ王と謁見することを願いました。けれども父ダビデ王は帰国したアブサロムと会うことを拒み続けたのです。謁見を拒み続けた。いわば飼い殺しの状態に置かれたのです。もちろんそこにはいろいろな思いがあったのでしょう。許したとはいえ兄を殺したものです。兄殺しをした弟息子に対してダビデはどんなに深い葛藤があったかと思います。そのような状況の中にあって王子アブサロムは耐えられなくなったのかもしれません。あのイスラエルの人々、ダビデの王家はもともとユダの人々の王家ですが、それに加えてイスラエルの人々によって王として建てられていました。あのイスラエルの人々にアブサロムはいわば担がれるようにして反乱を起こすことになります。アブサロムは非常に体格の良い、言ってみればイケメンだったとサムエル記は繰り返し描いています。カリスマがあったのでしょう。イスラエルの人々にサウルの王家が途絶えた後の新しい王としてぜひアブサルムが立ってほしい、そういう期待も起こったのでしょう。 アブサロムがこのイスラエルの人たちによって王として立てられる、油を注がれる、そういうことが伝えられるとダビデはどうしたか。なんという反乱か。すぐに反乱を鎮圧させるための部隊を送ったかというと、そうはしませんでした。ダビデは都にいる家臣たち、親衛隊たちとともに都エルサレムを脱出していきます。離れていきます。山を越え、ヨルダン川を越え、ヨルダン川の東側、ギレアドの地のマハナイムにとどまることになったとサムエル記は描きます。マハナイムに迎え入れてくれるものがあったのでしょう。このマハナイムという土地は、聖書をよくご存知の方ならばピンとくるかもしれません。創世記の30何章というところに描かれているあのヤコブの物語の中で、ヤコブが兄弟争いをしていたエサウと再会するまさに前夜とどまった地です。ここでヤコブは自分の陣営を二手に分け、戦争になった時にどちらかが生き残るようにと画策し、その後兄エサウと会うということをしました。そのマハナイムの地にダビデは逃れて息子アブサロムと対峙することになったのです。ダビデの思いがどこにあったのか、サムエル記の物語を皆さん自身で読んでみていただきたいと思います。私はある意味ではもうダビデは自分から退位する、上位する、そういうつもりであったように思えますけども、ダビデの家臣たちはそれを許しません。ダビデと聖書を共にしてきた家臣たち、数々の困難を乗り越えてきた家臣たちです。アブサロムの軍隊と決戦を交えることになりました。部隊と部隊が衝突します。その結果はどうか。息子アブサロムの方に勢いがあるから、そのように思うものもあったかもしれませんけれども、ダビデは軍師です。軍隊を率いて数々の戦争に勝利してきた、そしてそれによって大いについてきたものです。結果はダビデの元にある精鋭軍の圧勝です。アブサロムの部隊は壊滅しました。アブサルム自身も逃亡の途中に木の枝に引っかかり、身動きが取れなくなる。それを知ったダビデの家臣たち、側近で軍の司令官であったのはヨアブという、アブサルムから見るといとこにあたるものでしたが、そのいとこの手によってアブサルムは最後撃たれてしまう。ヨアブはそのアブサロムの遺体を山の中の穴に放り込み、石塚を持ってそこに留めたと描かれます。息子アブサロムの死の知らせ、それが今日朗読を聞いた旧約聖書の箇所です。死の知らせを聞かされてダビデは声を上げて嘆いています。私の息子アブサロムよ、私の息子よ、私の息子アブサロムよ、私がお前に代わって死ねばよかった。アブサロム、私の息子よ、私の息子よ。 私たちはイエス様の教えの中から愛の教えを聞いています。愛の反対は憎しみではなく無関心です。そう言ったのはマザー・テレサでした。愛の反対、それは憎しみではない、無関心だと。確かに日本語の言い回しとして昔から愛憎愛半ばこういう言い方があります。愛と憎しみ、それは私たちの言ってみれば心の同じところにある感情の表と裏、コインの表と裏のようなものなのでしょう。愛も憎しみも自分と関わりのあるもの、深い関わりのあるものに対する強い感情なのです。私たちの親しい者同士の感情、夫婦や親子、家族の間の感情がしばしばこの愛と憎しみを同時に抱えたようなものなのかもしれません。今日のイエス様はこうおっしゃるのです。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうと、これを憎まないなら、そうしなければ私の弟子ではありえない。二重否定で強くおっしゃいます。これを憎まないなら、憎しみというものが愛と表裏表裏一体の感情なのであれば、イエス様はここでこんな回りくどい言い方ではなく、はっきりとこれを愛さないならと言ってくださればよいのにと思います。それともこの憎しみとは、マザー・テレサが言うところの愛の反対物、無関心のことなのでしょうか。あのダビデ、兄殺しを犯した弟息子のアブサロムに対して、憎ければすぐにでも処罰を下せばよかったのです。追っていって撃ち殺せばよかったのです。しかしダビデにはその兄を殺した弟息子に対する愛がありました。アブサロムもダビデの息子の一人なのです。兄弟殺しによって息子を二人も失う、そんなことがあっては父親として耐え難いことであったでしょう。息子に対する愛と憎しみの葛藤をダビデはずっと息子を遠ざけておくことで耐えていたのかもしれません。しかしアブサロムにはその父の思いがわからなかったのでしょう。父に対する愛と憎しみの葛藤を耐えることができなかったのです。アブサロムがそのような態度をとっても、それでもダビデは息子に反乱を起こされたとき、すぐに息子を討伐しようとはしませんでした。むしろ自分が都から退去していました。家臣たちに促されていざ開戦となってからも、家臣たちにこう命じているのです。自分もその開戦に参加したい。それはなぜか、もし討ち取るとなれば自らの手でということだったのかもしれません。わかりません。家臣たちはそれを許しません。王はならばと言って家臣たちに命じます。若者アブサロムを手荒れには扱わないでくれと。アブサロムを手荒れには扱わないでほしい。家臣たちにそう命じています。これが父の心でした。しかしこう知らずなのです。イエス様は憎しみということについてこう教えられています。 この福音書の前の方、6章の中です。人々に憎まれるとき、あなた方は幸いであると。またこうもおっしゃいます。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。きっと皆さんもよく覚えていらっしゃるイエス様の教えです。人々に憎まれても、あなた方は幸いだと言われるのであれば、耐えられる。敵を愛しなさい。あなた方を憎む者にこそ親切にしなさい。そうおっしゃられるのであれば、たとえ相手が危害を加えようとするときにも、愛し親切にしよう。人に憎まれたらどうしたらよいか、私たちは教えられて知っています。けれども逆はどうでしょうか。憎しみということ、その意味が本当に分かるようになるためには、私たちは自分自身が人を憎む、そういうものであるということが分からなければいけないのかもしれません。人を憎むということがどういうことなのか、自分自身のこととして知らなければ、人に憎まれたら、あなた方を憎む者はその教えも形ばかりのものになってしまいます。憎しみが愛と表裏一体であること、時に愛と憎しみの葛藤から逃れるために無関心を装うこともあることなどなど、憎しみについて私たちが知るべきことは多くあります。それは神の国の食事を営む神の家族という新しい交わりの事業を託された教会でも同じことでしょう。教会でもそのことをよく知っておくべきなのでしょう。新しい神の家族として、その働きを担う弟子となりなさいと招かれています。弟子として私たちはそのためになすべきことがある。それは党の建設計画に増して大切なこと。王が和睦の外交をするような賢明な判断の中でなされるべきこと。私たちはこのことを深く理解し知ることが求められています。祈りましょう。天の父よ、私ども御前へと迎えてください。御心をお示しください。ご事業に加わるようにとお招きくださり、なお弱く愚かな私どもを御業のためにお持ちくださいますこと感謝いたします。主よ、どうぞ古の信仰者らが御前にあって思い巡らし、また主イエス様の教えのうちに古の弟子たちが思いを定めた御心に至る道を私どもも歩ませていただけますように、すべてのものが御前にあってふさわしいものとしていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。